前回の続きです。
今とこれからみたいな感じ。
そうですね。
これっていうのは個人のことなのか、例えば業界的なことなのかって思ったんですよ、このテーマをもらったときに。個人というか、その
これって一回止めてつなげれるんですか？
つなげれ
ます。バージョン1バージョン2みたいな。
つなげれますよ。つなげれるし、今喋ってても切って、要はここだけ落としてみたいなのもできるし。切れた。バッテリーが切れた。
早っ。
一回止めます。
はいはい、
はい、
で何でしたっけ。
次もらってたテーマが、
はい、
今とこれからっていうめちゃくちゃ漠然としたテーマをもらってたんですけど、
はい、
はい、それについて、まあこれは福原さん個人というか会社でもまあいいのかなと思うし、
うん、
業界的な話でもいいのかなと思うんですけど。
そうですね、まあ今現状、3店舗営業しながら、
はい、
まあ感じることといえば、
はい、
まあ、今現状まだまだ発展途上ではあるんですけど、うん、今後はもうちょっとこう、まあ、雇用は増やしていきたいなと、はい、まあ、店舗は増やしていきたいなというのが、はい、まあ、あるんですけど、そのなんで店舗を増やすんかっていうところまでいくと、うん、今うちの求人に遡るんですけど、うん、まあ、うちの求人を見ていただいたことがある人は、うん、分かるかもしれないんですけど、うん、まあ、うち今完全週休2日制で、
はい、
年休で130以上あるんですね。
超多いですね。
で夏休み冬休みゴールデンウィークっていう長期連休があって、うん、で毎月休みたい曜日や日にちは絶対に休めるっていう、うん、まあ、希望有給制度っていうのがあって、
うん、はい、130日以上って多分サラリーマン普通にサラリーマンより多いですよね。
普通一般サラリーマン、
はい、125日とかそんなんじゃないですか。
ちょっとモチーフにしてて、
うん、
で1、まあ、月180時間超えた分は全額残業で 1.25 倍にして残業手当として支給して、うん、休日出勤が発生した場合は 1.35 倍の法定賃金でちゃんと支払うっていう、
労基にのっとって、
そうそうそう、はい、でサブロック協定もありますし、
あ、労働組合もあるんです。
労働組合まではないんですけど、はい、あの社労さんが作ってくれてるんで、はい、サブロック協定までは、
うん、
ただまあ当たり前のことを当たり前にやるっていう雇用、うん、飲食店やサービスでは、
うん、
すごいっていうふうに見えるんですけど、はいはい、実際にあの一般中小企業は、まあ、うん、この待遇が普通で、まあやってるのに対して飲食サービスっていうのは全然やっぱ追いつけてないなっていう。で人手不足だな、まあ、ありがたいことに今毎月1人ずつぐらい社員さん増えてる状況ではあるので、やっぱり人手不足だな人手不足だなっていうところの背景にはある程度こう皆さんが今の飲食サービスの条件が悪いっていうところに気づき始めてるんじゃないかなっていうところがまああって、まあ、うちは長く続けてほしい。うち独立推奨じゃないんですよね、
うんうんうん、
まあ、独立したいという人もいるんで、まあ、独立本気でしたい人とか、まあ、独立できそうな人にはちゃんとバックアップはするつもりなんですけど、うん、できる限りその何千万とか何百万の借金を背負って一か八かの勝負をするぐらいなら残ってくれた方がお互いのためにいいんじゃないかなっていう考え方で、
うん、
っていうのもある程度その自分もいろんな人間を見てきて、でいろんなこう独立した人を見てきて、中でやっぱ苦労する人もいるし、苦労しながらも借金があるから辞めれんくてダラダラ続ける人もいるし、そこそこ成功する人もいるしっていう中で、まあ、ある程度この人はどうも独立しても大丈夫なのかな、うまくいかなそうだなっていう人も正直まあいたりするので、まあ、無理にその何がしたいかによるんですよね、独立して何がしたいのか、ただ自分のお店を持ちたいだけなのか、 明確にやりたいことがあるのか、
何を表現したいのか、
そうそうそう、ただ単に自分でラーメンが作りたいのか、
うん、
っていうところがあって、それを結構みんな社員には聞くんですけど、うん、やっぱ自分でやりたい、自分でやってどうするのみたいな、
うん、
その結構高くな借金を背負って逃げられないその借金という足かせを背負いながら、うん、いざやってみてこうじゃなかったと思ったらもうどうしようもないよっていうところを結構言うんですけど、うん、まあ、残ってもらって最悪どうしてもやれなかったらうちの店舗を何年かやって買い取りでも別にいいし、その方が逆にリスク少ないし、ある程度も売り上げが分かってて利益が分かってるところを買う、
うん、
じゃあ全然そんなにこうリスク少ない、はい、ゼロから立ち上げるわけじゃない、
初期費用がかからない、
そうそうそうそう、だから会社からその減価償却として買って毎月、
はい、毎月
その支払って減価償却がもうゼロになったら終了、はい、あとはもう食材、まあ、麺、うちの自家製麺で買ってとか、うん、はい、まあ、そういうのでも全然ウィンウィンじゃないかなっていう、
物流とか全部確保されてる中で、
そうそう
っていうことですもんね、
そうそうそう、何もこう心配がない中でやってくれた方がいいんじゃないかなと、うん、あとはそのどうしてもやりたくて、見込みがあるなら、うん、まあ、社内 FC みたいな形で、うん、うちが出資してお店を作ってあげて、でやってみてダメなら、立て直しを自社で図る、うん、みたいなやり方でもいいんじゃないかなっていうふうに考えてて、なんか飲食店ラーメン屋で働いてて独立がゴールと思われがちなんですよね、
うん、
ラーメン屋で働いてるイコール、まあ、え、将来ラーメン屋やるの、うん、みたいな、なんかもうこのセットみたいな、うん、なんか絶対に独立しなきゃいけない、独立するのが前提だから給料が上がらないです、
うんうんうん、
25万なら25万のまま、5年続けようが10年続けようが、なんか25万やったら25万のままっていう印象なんですね、
うん、
ラーメン屋の雇用体系って、
うん、キャリアアップがそこで、
そうそうそう、あんまりないですよね、なんか長く続けようっていう人とか、うん、長く続けられる要素が低いんじゃないかなっていうのを危惧して、
はい、
うちはあれですね、あのキャリアアップ制度として1年働いて1年後にちゃんと真面目にやってて、みんなからこう賛同を得たら、リーダーって、まあ、主任みたいな手当があって、はい、プラス2万円もらえるんですけど、はい、その役職の細分化してて、
はい
はい、その勤続年数にもよるんですけど、まあ、役職がこう主任とか店長とかマネージャーとかこう細分化してて、勤続年数とその本人の頑張りによって役職がどんどんどんどんついていって、同じ働く180時間の時間でも給料がどんどんどんどんこう上がっていく、昇給もあるんで、昇給と賞与もちゃんとあるんで、こう勤続年数に応じて役職が上がって、賞与もあります、勤続年数に応じて役職の手当が上がって、昇給によるベースもアップしてっていう、もう本当にサラリーマン
そうですね
っていうのをこうイメージして作ってます。
僕ももともとサラリーマンやってたんで分かるんですけど、
はい、
ほんまにそれが当たり前、
そうそうそう
そう、その土日祝、まあサラリーマンで言うと、まあ、土日祝休みの残業8時間プラスアルファの残業で手当が出て、で福利厚生の部分もちゃんと保険関係とかもちゃんとしてるっていうのが、
う
ん、もうベースで確約されてるのが、僕もそっちの環境から来たんで、
そうです、まあ、もともとやっぱ7年間サラリーマンやってたっていうのもあって、うん、まあ、やっぱそうしなきゃ多分今後業界自体の人がいなくなって廃れるんじゃないかな、ラーメン屋さんを目指す人、ラーメン屋で働きたくなるような人が減るんじゃないかなっていう気持ちがあって、1人目の社員を雇おうと決めた段階から社労士さんを顧問にして就業規則を作って、で週休2日にして、で自慢を毎年、今年はこういうことができたから来年はこういうところを整備して雇用を拡大していこうとか、なんかこう毎年毎年自分のこういきなりこう希望と現実の落差がひどいと達成できないんで、やっぱ僕はもう何十年ってこう企業としてやって成長していこうっていうのがあるんで、もう毎年毎年こう少しずつ雇用のホワイト化っていうのを進めてきて、で今年は達成できたのが、社員全員健康診断っていう、
うん、
その健康診断ってやっぱ飲食店勤務でなかなかやってないところも多いんですけど、それもまあサラリーマンだったら やってたんで、
あ、そうですね、
そうそう、それをなんか当たり前のことを当たり前にやっていこうっていうのでずっとこうやっていくと、おかげさまで あんまりこう求人媒体に載せずとも、転職してくれる人がちょこちょこと。
それはまあ、会社としてのそういうホワイトな部分で求人が来るのか、求人というか人が集まるのか、はい、ラーメンを作りたいっていうので、どっちもですかね。
今結構昔は、うん、その独立したいですっていうので入ってくる人が多かったんですけど、最近は未経験で入ってくる人が多いんですよ、
うん、
っていうのもまず求人見て面接来て本当なんですかっていう話をされて、あの今の求人形態になりたての頃は嘘やみたいな、はい、怪しすぎるみたいなこと散々言われて、はい、でもやっぱもう2年も3年も今の体験で続けてきたら、はい、ある程度浸透してきたし、
はい、
働いてるスタッフもいや、まあ書いてること本当やねって、
うんうん、
こうお客さんとかに言ってくれるんで、
はい、
僕が言うよりも僕以外の人間が求人の通り、うん、いやむしろ求人より休み多いよって言ってくれた方が信憑性があるんですよ、うん、
はいはい、
正直求人で書いてるより休み多いですよ、
うん、あ、僕たまに西島会うんですけど、あ、ほんまに月15、16休みですよってで、え、お前明日何なんて言ったら、いや今3連休中の中日ですみたいなことを言うんで、あ、ほんまないなって。
だからほんま店長職で月15日休みっていうのは、でも別に減らないですからね、給料、
うん、
残業したら下飲んでる、でも残業しなかったらしなかったでちゃんと保証、給料は保証されている
、うん、1日の労働時間が長いから休みが多いという考え。
そうそうそうそう、うちはその月の変形労働時間制っていう労働の時間の取り方をしてるんで、その自由なんですよね、ある程度、
うん、
その週、まあ、週ごとにちゃんとある程度収まれたら全然いいっていうか、逆に1日の労働時間が長いとそうせざるを得ないですよね。
そうです、
うん、だからもう当たり前のようにそうしてるし、逆に1日の時間が短い人はまあ、20日出勤とかにはなってきますけど、うん、現場で普通に1日やってる人は、うん、僕自身がその8時間働いて毎日アフターファイブがあるよりかは、いや別にがっつり働くから休み増やしてくれへんかなっていうタイプなんですよ、うん、アフターファイブ多いより1日朝から晩まで寝てられる方がやりたいこともできるし、
はい、
うん、なんかいいんじゃないかなと思ってるんで、
はい、
まあ、そういうやり方ですね、うちは。だからほんまに休みは多いですねまあ皆さんのいつ来てもおらんけどもうやめたんかなと思われる人が
そうそうい
るぐらい、まあ、やめたんだよ、休みですよみたいな。
なんか働き方改革がまあなんか言われて3年ぐらい経ってるのかな、うん、で僕前建築業界っていうかセメントとか生コンとかそっちの商社におったんですけど、
うん、
そっちもそっちで遅れて
るんです
、うんうんうん、そういう動きに対して。だから外食と建築も人の集まり方もやっぱ似てて、うん、だんだん高齢化、職人とかが集まらなくなってきて、うん、それがやっぱ遅れてる業界っていうのが、今こんだけ仕事が選べる状態、うん、若い人がになってて、やっぱり条件でもやりたくても条件で弾かれるとか、
う
ん、だって同じ給料でほんまにこういうエアコンの効いた中で6時5時半で帰れるみたいな仕事は多分山ほどあって、うん、だからラーメン屋を職業にするっていう人のパイがやっぱり減ってきてるのかなっていう部分はあるんで、そういう岡田さんみたいなそういう体系をしっかりされてるとこが増えることが、多分その業界としての人の流出を防ぐことにもつながるんかな、
ね、逆にうちらみたいにそこそこの知名度があるところがこういうことやっちゃうと、
まあまあ比較対象、
ね、比較対象になるじゃない
ですか。そうそうそう、なるんですよね。
僕としてはいやラーメンの単価を上げてもらってもいいんで、うん、ちゃんと働く人が充実しないといけない、うん、僕の面接時に言うのは、うん、 仕事も大事ですけど、うん、プライベートを大事にしてください、はいはいはい、プライベートが楽しくないと仕事は絶対楽しくないんで、
う
ん
まあ、切り替えがね
そうそうそうでいくらお金を稼いでも、うん、プライベートでお金を使えなかったら全然楽しくないんで、プライベートを充実させてください、うん、だから毎月休みたい時に休めますよと、はいうん、子どもの運動会があるんで日曜日休みます OK です、うん、彼女と旅行行くんで3日休み欲しいですどうぞみたいな、あ全然そういう、 もう逆にもう3日でいいのみたいな4日ぐらい行っとくみたいな、そういう感じなんで、だからお盆休み子どもと家族と旅行行くんで3日休みをください、全然じゃあ夏休みそこに入れ込むから6連休で、うん、
それがそのそれで回ってるっていうのがすごいなと思って、
いやそうですねおかげさまで、うん、
だからそれがそのほぼほぼ社員で回してて、うんうん、アルバイトパートさんはほぼほぼいないんですか、
まあ、1店舗に1人ぐらい3人、うん、4人ぐらいですね、
それが多分社員で回す強みではあるのかなと思います、
ね、そうですね
安定が
する安定してるし、うん、その全然入られへんやないかっていうのがないんで、うん、安定してシフト組めるっていうの
と、平等に休みがこう回せるっていうことですよね。
で人が多いとあとはこう後ろの人間ある程度育ってきた人間に次のステップをマンツーマンでこう、うんはい、教えられる、はい、3日引き継ぎして4日目から1人で頑張れよみたいな、はい、人でおら人が足らんねんとかはなくて、はい、1ヶ月みっちり店長と一緒に働いて、うん指導してもらう
やり方を学んで、
だから今結構いい順番なんですよね、うん、マンツーマンでこう見放されずに教えてもらえるっていう状況で、次のステップじゃあ一人だけで夜営業やってみようかなとか、うん、で夜営業が安定してできたらじゃあ次月に1回だけ毎週月曜日だけ一人でやってみようかなとか、うん、なんかこう段階を踏んで人を育てられるっていうのが、うん、まああって
一人っていうのは例えばメンバーラーメンを作るのを一人でやる
とか、そうそうそう基本2オペとかなんで、
はい、そうですね、うん
まあ、そういうことができたりとか、うんまあ、あとはもうみんな夏休みとかになると、うん、もう交代で夏休み取る、はいはい、今年は夏休み6連休のゴールデンウィーク6連休、
逆にそれその一般企業と呼ばれるとこよりいいんちゃうかなと、
逆に一般企業と同じ水準の休みの数だったら、うん一般企業も買っちゃうんで、
確かに
で飲食店だけど6連休あるのみたいな方が、うん、俺じゃ働きたいみたいな、うんうん、なってくれるんじゃないかなと、はい、だからその会社の利益はもちろん大事ですけど、はい、まずやっぱ働いてくれる人がしっかり休めて、うん、たまあなんか働いててよかったなと思ってもらえて、うん、お客さんが喜んでもらって初めて会社の利益につながるんで、はい、まず真っ直ぐにこの会社の利益を取るんじゃなくて、うん、働いてる人に投資をして、うん、働いてる人の環境を良くしてお店にもお客さんにも投資をする、うん、でやっと会社に帰ってくるっていうところで一番最後でいいんですよね、会社への利益っていうのは、うん、やっぱ自分がいない時でもしっかりお店回してくれることが大事だし、うん、お客さんがいつ来てもご飯を食べれるっていう状況を作るっていうのは、うんまあ、一番大事なんで、だから定休日なしで、うんだから定休日かぶって来られへん人をなくしたんで、いつ来てもちゃんとご飯が食べれるっていうのを当たり前に大事にしたいなと思って、ちょっと人増やしてちゃんとでもこう無給で回すって結構人いるんですよ。
そうですね、うん、
だから人いっぱいいてもらってで無給で回しながらこう新しい人育ててっていう感じですね。うちはだからもう業界の今後はもうちょっと前からもう気づいてますけど、もう人手不足、ね、が顕著なん で、まあ、それを紐解くとやっぱりもう待遇の悪さであったりとか、ね、そういうところを比較してやっぱりどうしてもそこだと僕は思ってるんで、僕も絶対そこだと思ってたんで、まあ、それをちょっともうちょっとホワイトにしたらもう業界全体が良くなるかなと、うん、業界全体が良くなったらもうちょっとこう人が集まりやすくなって、ちゃんと笑顔で働いてくれる人が増えるんじゃないかなと、うん、やっぱりもう目に見えてラーメン屋で働くのがきついっていう、今何時間働いてるの、いや週休み1日でもう15時間ぐらい働いてますみたいな、もう給料は一定なんです、うん、僕らの時代は全然 OK なんですけど、うん、もう今令和になって
まあ、20代の子が入ってくるのを考えたら、そうですよね
っていう感じですね。自分の考え方を時代に合わせないといけないなっていうのが大きいですね。
だから自分ができたからお前もできるやろうではもうもはや通じないっていうのですよね。
そうです、もうあの素直な気持ちで、まあ、今は今だしみたいな、もう、ね、昭和ではないし平成も終わって令和
だったし、続いてます、もう繋がってます。
そうそうそう、だからまあ柔軟に今のね、若い子の気持ちがどうなのかみたいな、だから普通に今来月休みたい曜日は、いや土日休みでみたいな、
うん、
まあいいかみたいな、働いてくれるならまあいい、うん、土日も休みたいだろうみたいな、うん、
まあ家族とかおったらね、
そうそう、全然気にしないですね、だから、
うん、まあ、なんかねその話聞きながら、その時代の流れみたいな話、うん、聞いて思ったんですけど、そのラーメンの価値、商品としての価値もやっぱり変わってきてる部分あるじゃないですか。で、まあ、1000円の壁みたいなとこを言われたりとかして、で、まあ、他のどこもそうやと思うんですけど、ラーメンって比較対象が、例えばコンビニで売ってるカップヌードルからもラーメンって言われてしまう、
はいはいはい、
あれはもう150円ぐらいの
会社、ね、
っていうのもラーメンとして捉えられてしまって、で店で出してる今大阪のアベレージがどんだけなんかの800円からぐらいにはなってるんですかね、うん、それもラーメンとして捉えられてしまって比較されてしまうっていう部分と、その1000円の壁をまあどんどん超えてきてるとこはあるじゃないですか。そうですね、
はい、
うん、だからそんなこんだけ材料が上がって人件費が上がって、でそれでもまあ安く提供するっていうのも企業努力の面ではあると思うんですけど、それと同時に価値を高めるというか、そのほんまの価値で提供するいいものをこんだけ使ってやってるから、これはこれぐらいの値段になりますよっていうところは、もうちょいその嫌味なく、
うんうんうん、
業界全体としてなんか言わなあかんのかなっていう部分は思ってて、だから1000円超えるから高いっていう、まあ、認識がまだ結構残ってると思うんですけど、それに対してはどう考えてるかな、う
ん、なるほど、まあ、タイムリーなんですけど、今その僕もいろいろ原材料上がってて、
はい、
まあ、10月11月ぐらいに、うん、麺屋深の本マザトの方をちょっとまあトッピングリニューアルして、うん、ちょっとね、価格改定しようかなって考えてるところ、うん、まあ、だったんですけど、
はい、
まあ、今ワンタン試作してるのも、はい、まあ、それに合わせてっていうのもあるんですけど、はい、ちょっと特性をボリュームアップして、まあ、値段を上げていこうかなっていうところもあって、まあ、あとはやっぱり原材料が上がってるんでちょっと飲み込むのもあれなので、ちょっとやっぱある程度反映させて、まあ、飲み込める分は企業努力でなんとかなる分は企業努力でなんとかしてるんですけど、うちも何百キロ買うんで、まあ、もう何百キロ買うんでちょっとこの値段でみたいな交渉もしますし、結構企業努力でなんとかなってる部分もあるんですけど、もうそうじゃなくなってきてる部分もあるんで、まあ、ちゃんと値段は上げようかなと思うんですけど、まあ、ラーメンってやっぱりまだみんなの印象的にある程度こう安い、うちもやっぱり地域もあるんですよね、正直僕の今里の地域はもう中華そば500円じゃないと食べへんわって、券売機まで来たけど、帰るお客様とかもやっぱいらっしゃるので、
そうです、そこまでいますか、
いますいますいます、高いなみたいな、まあ、言われることもあるんですけど、まあそれはもう受け入れてます、それは仕方ないなと、それはやっぱ価値観の違いですし、ただ価格を上げればいいとは思ってなくて、やっぱ上げたら上げた分ちゃんと何かクオリティを上げるのか、その価値としてちゃんと上げれているのかどうかっていうところがあるんですけど、結構僕まあフレンチとかもイタリアンとかも食べに行くんですけど、フレンチっていい値段するじゃないですか、でもなぜみんな文句言わないかとかっていうと、やっぱあれ雰囲気込みじゃないですか、雰囲気に付加価値があって、フルコース3万とかするじゃないですか、 だからラーメン屋なかなか付加価値つけにくいですよね、正直、でそれをいろいろ模索した中で、まあ、ラーメン屋で付加価値ってやっぱ接客やったり、もお店作る段階での雰囲気作り、だからあの麦とめんすけさんなんかすごく雰囲気よくお店作られてたりとかするので、まあ、接客も丁寧ですし、まあ、上げさせていただくと、まああいう付加価値があったりとかもしますし、だから逆にその博多豚骨のお店が1000円で、いらっしゃいませみたいな、買いだなーいいよみたいな感じで1000円だったら、なんでこれ1000円なんだろうって感じるところもあるかもしれない、はいはい、逆に同じラーメンでも、いらっしゃいませみたいな、買い物でございますみたいな感じで、おーみたいな。僕結構参考になった本は、100円の頃1000円で売る方法っていうマーケティングの本があって、はい、かどっかの、まあ、高級ホテルさんは 100円の頃をそのもう雰囲気を込みで、すごいいい椅子で、すごい高級なグラスで、もう羊さんが気持ちよく入れてくれて、持ってきてくれて、でもすごいこう優雅な気持ちで飲むから1000円でもみんな買うというところを言う本があってですね、すごい勉強だったんですけど、
ホテルのミネラルウォーター800円
とか、そうそうそう、もうそんなもんですよ。だからそういう付加価値がなかなか見えづらいんですよね、ラーメンって、どんだけいい食材を使ってても、訴求しないとお客様には伝わらないっていうのを僕近年気づいたん
です。伝わらないですね、
僕だから今回900円から950円に値上げした時に、はい、食材リストみたいなのをカウンターに置くようにしたんですよね、でチャーシューの説明とか産地の説明をするようにして、いかに自分らが950円っていうラーメンに対してどういう食材を使ってこだわりをしているかっていう訴求をするようにして、950円は高くないですっていうアピールをしようとしたんですね。あのもういやもうどれだけいいものでも、ほらスティーブ・ジョブズが言ってたじゃないですか、どれだけいいものでも知ってもらえなかったらそれはいいものではないみたいな感じの言葉があったと思うんですけど、全くその通りで、どんだけ地鶏使っててもお客様はそれを地鶏と知らない限り、おいしいかおいしいラーメンだねで終わっちゃうので、いかにその食べてるお客様に付加価値として950円とか1000円のラーメンの価値として食材をこうこれだけふんだんに使ってますよっていうアピールをどうしていこうかなっていうところだと思います。結構ラーメン屋さん頑固なんで、皆さん食えば分かる、味が良ければいいんだっていうタイプの人も多いんですけど、もう僕もそうなんですけどそうじゃないな、時代的にそうじゃないなっていう、こうちゃんと訴求してあの伝えていこうという姿勢を見せないと一生伝わらないし、伝わらないまま終わると美味しいけど高えなって終わっちゃうんですよね。だからそうなると廃れていくんで、高いけどこんだけいい食材使ってたら仕方ないねって思ってもらえないとダメだなって思って、今訴求に結構力を入れてます。
じゃあ勉強になるっすね。
いや本当にそのお客様目線でいくと、だから僕もやっぱ食べ手ではあるので、作り手の気持ちも食べ手の気持ちも分かるんですけど、やっぱいや伝わんねえなって思う時が結構あるんですね、作ってて食べてて、いかにこう伝えていくか訴求していくか、だから本当にメニューでも何々さんの何々を使った何々ラーメンって書いてあるとへえと思うし、逆にその北海道産のスイートコーン1000円かスイートコーン1000円だったらどっち買うか、同じものでもどっち買うかってなったら北海道産の取れたてスイートコーンって書いた方を買うじゃないですか、なんかうまそうと思うじゃないですか。そういうことなんですね、結局マーケティングって。だからそういうところを今勉強しながらこう落とし込んでってるっていう、だから小豆島いりこっていうブランドをしっかり打ち出して、やったりとかしてますし、提供の時に味玉は島根県のいずもらんというブランドの卵を使っている味玉ですと、他と食べ比べてみてくださいとか、で特製はチャーシューが4種類も載ってるんですよと、右から産地がどこどこの産地のどういう部位のチャーシューですと、
それはもう説明されるってことですか。
説明します、書いてもいますし説明もします、書いてても読まないんで、じゃあもうちゃんと訴求しようと、ちゃんと こういう食材が使ってチャーシューが6枚乗ってね、チャーシュー麺のチャーシューが6枚4種類で6枚乗ってるんですよ。一番右が何々さんのチャーシューです、何々さんのチャーシューです、でうちちゃん全部国産なんで、はい、どういうブランドのやつですと、うん、ネギもどこどこですと、で味玉もどこどこですとみたいな訴求をし、もうわざとらしく、
それこそさっき話で言ったメンスケさんとかやってたり、
はい、そうです、
ブラックペッパーのあれまで言ってた気がするんですけど、
だからすごいですよ、だから
僕壁の説明聞いたその後ろに書いてる壁の説明
すごいな
この壁はって言われます
よ。いやだからやっぱそれぐらいね、うん、あの自分らが思ってるよりその自分らがこんだけ美味しかったら伝わるやろうと思って出してるラーメンでも、うん、お客様からしたら半分以下しか伝わってないと思うんです
ね。まあ多分それはその何で飯食ってるかみたいな話で、その人間の味覚の部分ってそこまで、
うん、
あの賢くない部分があるので、
う
ん、
そうですね、
情報、見た目と情報で飯食ってる部分って結構あると思って、うん、まあ農家さんは全然知らないですけど、その上でその情報を発信するであったり、そういうのってその人に言いたくなるとか、まあ、この時代やったらそれこそインスタとかに書きたくなる、うん、ツイッターに書きたくなる、このラーメンはこういう例えば何々さんの取り使っててとか、
うん、
麺はなんか小麦粉、まあ、例えば晴れ豊かで売ってますみたいなのを書きたくなるとか、そういう部分って結構重要なんだな、うん、その値段が上がるにつれてそこに価値を持たせるという意味では、うん、その自分も食べて美味しいと思うし、それを人に言いたくなるっていう部分は、うん、結構この SNS 全盛の社会においては僕は重要かなと思って、うん、だからそのわざとらしくでもそれを
いやわざとらしくやって、
うん、
50% だと思います、今は。
はいはい、ああそっか、
いやそれぐらいやらないともう分かってもらえないでしょ、うん、でうち次多分デフォルト1000円するんですけど、うん、やっぱりもうなんで1000円にするかって、食材上がってるっていうのが当たり前なんですけど、生産者さんにこう値上げを躊躇して もらいたくないし、なんか会社側がその値上げをバンって飲み込んで従業員に払うボーナス昇給が著しく下がるのも僕は嫌なんで、だったらちゃんと適正の値段を上げるとともに価値っていうのをちゃんと伝える、価格イコール価値じゃないんですよね、その価格の中にどれだけ価値が盛り込まれているかっていうのを考えないと、価格だけを上げて価値が追いついてこないと、ここの空白部分は不満になるので、やっぱ価格を上げると同時に付加価値、価値っていうのをちゃんとこう盛り込んでいってあげて、お客様にこう落とし込んでいかないと満足っていうのはしてもらえないんじゃないかなって思ってるんで、そこも値段上げるとともにやってますね。今だから今うちは紙ペーパーナプキンやめたんですよ、
うんうん、
全席に一人一人におしぼり渡します、
うん、
っていうのも一つそのおもてなし、
うん、
そのラーメン屋あるある紙ナプティッシュとか、
うん、
紙ナプキンよりもちょっと高級感が、
うん、
あるので、うん、おしぼりを一人一人に渡している、うん、
タオルのおしぼりですか、
タオルのおしぼり屋さんがおしぼり買って、おしぼりとして渡すっていう、ちょっとおもてなし感を出したりとかして、うん、その上げる部分のちゃんとこう価値っていうのを追いつけるように、
うん、
いろいろ工夫したりとかしてるんですけど、
まあ、そのお盆で出すとかそういうのもそうです
ね、そうです
ね、うん、ちゃんとレンゲと箸がちゃんとセッティングされてて、
う
ん、そこに出すみたいな、何もないとこに敷皿だけでドンって出すとかじゃないっていう部分、うんうん、
そういうのもいろいろ模索しながら、いろいろもう去年このままでは多分ね、新しくいろいろやってるお店に置いてかれるんで、
うん、
5年続いたからよしと、まあね、5周年やって、
うん、
よしって思わずに、
うん、
これからどんどんどんどん成長できるように新しいことやっていかないと、自分が勉強しないとね、どうしても成長しないんで、会社として成長するためには、
うん、
まあ、トップとして勉強して新しいことやっていかないとなっていうところがありますね。
あれは狙ってますか、あの星。
ああ、今制服変えたんですよ
狙って、白いやつに
黒にします。
黒す
あの皆さん白が多いんですね。
白多い
です
ね、
はい、なのでうちは黒のコック服にします
。僕はあの規定全然知らないんですけど、
はい、
白じゃないとあかんと思ってたんですけど違う。
いいでしょいや、もうそもそも行くどくに来るからっていう、はい、っていうところがちょっとあって、
はいはいは
い、いやもうさす期待やしかいかんの邪魔なみたいな、
あ
せめてここまで置いてきてくれるのかなっていうのもあるんですけど、
一応しないですけど、
まあでもまあ来てほしいなと思いつつ、まあ仕方ないよねっていう、
うん、
まあそこはまあ狙欲しいなと思いますけど、
はい、もう
完全に狙いにはまだ行ってないですね。まあ、5年後ぐらい、5年以内にっていうぐらいの感じで掲げてるんで、
うん、
まあ、少しずつ少しずつ、
うん、
そのうち店内の内装のリニューアルしたいなと思ってる正直そんな感じですね。
いや勉強になるな。
いえいえいえ、全然全然、あんまりね僕も表に出て喋らないんで。
そうですか。
喋ると勉強になりますねって言われるんですけど
いや、そのやっぱ業界のことを、
はい、
あの段階が結構あって、
うん、
最初は自分のことと
か、はい、
自分がラーメンちゃんとうまいこと作ろうとか考えて、うん、でつい店のこと考える、会社のこと考える、で最終か分かんないですけど、やっぱり業界全体のことを考えられるように、
うん、
その長くやられてると多分そういう考えに変わってくると思ってて、
うん、
僕はまだその立場が、あの僕は雇われなんで、まだそこまでの思考には至ってないんですけど、やっぱりそういう自分で起業されてやられてる人の話っていうのは、やっぱそういうとこに行くんやなっていうのがあった。
どうかな、うちはある程度雇用して展開、店舗の展開をしてるんで、うん、そういうところに行きますけど、うん、やっぱ1店舗とか、うん、
個人店
は、ね、個人店で長いことやってたら、あんまりそのそこまで考えない
かもしれない。考えないですかね、
うん、僕らもやっぱり業界を見てて、
うん、
なんか人の廃れ具合っていうのを目に見えて感じてるんで、
うんうん、
いやまずいなっていうところをやっぱ感じてしまってる以上、まあやっぱ地域貢献、地域発展、でも業界の発展もやっぱしたいので、だから結構だからラーメンの技術に関しても、まあ、たまたま僕に連絡をくれたり、たまたま僕がいる時に来てくれて、あの相談していただいた人なんかは全然朝一緒に仕込み見せたりとか、全部レシピとか全部教えてます。っていうのもある程度レシピ教えても、うちの入れてる量ってそんな真似できないんで。
そうですね。
あとはその肌で何か感じることで、まあ経験になる部分もあるでしょうし、
明らかに水より材料の方が多いやんみたいな、
まあそういう時もあるんです
ね。あります
そういう時もあります。まあ分かりやすいのが好きなんですよ。
うん、
その分かりにくいのが苦手で、
はい、
こういろんなものが複合的に重なり合ってるっていうのが、
うん、
僕自身あんまりこう感じ取れなくて、
あ、味としてってことですか。
そう、難しくて、
はいはいはい、
もう分かりやすいこう方が、なんかこう細い糸が100本あって太い糸になってるより、太い糸が1本バーンってあった方が、はいはい、僕は分かりやすいタイプなんですね。この糸何本ありますかって、1本でしょみたいな、100本かな98本かなみたいなよりかは、
要はその鶏の先端に魚介入れて、
はい、
昆布入れてみたいな話じゃなくて、鶏やったらもう鶏の味が 100% みたいなとこですよ。
の方が分かりやすいし、
分かりやすい、
悩むことがないです、うん、今日は魚介の方が
飼ってるとか、
カツオちょっと多めでしたら味が変わったとかとりあえずもう量突っ込んだけうまいみたいな
結構それ僕も思ってて、いいもんをいっぱい入れたらうまいやんっていう。
でも究極
もうそこなんですよね。
いやもう山ほど使って絶対うまいやんみたいな。
そう。
ほらこんだけ自撮り入れたらうまいやんみたいな。
それは分かります
ね。っていうところなんですね。
めちゃくちゃ分かる。なんか究極そこに行き着いてしまうの。
そこが一番ね、もう楽なんです考えるのが。
あ
本当に。
やし伝わりやすいかなと思います
ね。いや伝わりやすい、
これがその鶏の味かみたいな部分
伝わりやすいし、いやこんなホタテ入ってるんですよって言われても、
海鮮貝柱がとか
食べへんみたいな、そうやったらいやもう鶏入ってますよ、いやもう分かるよみたいな、
はいはい、
どんだけ使ってんのみたいな、うん、が嬉しい僕は。
なるほど。一個そのおもろい質問というか、
はい、
あったんでちょっとそれだけ答えられる範囲で答えていただいたらなと思うんですけど、
はい、
これ質問募集してちょっとおもろいなと思ったのが、はい、煮干しについて、煮干しと節とではだしの味にどのような違いがあると感じますか、またどのように使い分けていますかという質問なんですけど、
はい、
これに関してはどうですか、煮干しと節の違い、
違い、もう根本的に多分違うんですね。
違いますね。
あのまず作り方から違うし、うん、魚の種類も違うし、うん、だから全然出汁の方向性はもう鶏と豚ぐらい違うと思ってるんで、
うん、
まあ、全然違いますけど、う
ん、使い分けとかありますか。
使い分け、自分がどういう味を構築したいかによって使い分けますね、うんうんうん、やっぱり、うんうんうん、自分が作りたいラーメンという着地点がある程度あって、うん、どういう味にしたいかで入れるものを買いますね、うんうんうん、まあちょっと苦みが欲しかったりすると煮干し入れたりしますし、酸味が欲しかったらサバ節、ソーダ節入れますし、上品な節感が欲しかったらカツオ入れたりしますし、煮干しの中でも甘みが欲しかったら味入れたりしますし、こう優しさも欲しかったら白口入れますし、うん、ちょっとエッジの効いた苦味とかも欲しかったら黒口入れたりしますし、うん、なんかそのそれぞれこう乾物にはそれぞれ役割、味の方向性と役割があるんで、うん、その味の方向性を自分の中で分析しながら、こういう味にしたいっていう時に使い分けます、うん、昆布なんかはやっぱ甘みが出るのと、うん、乾物は基本イノシン酸に対して昆布はグルタミン酸なんで、まあ、昆布甘み出したかったり、もっと強く乾物の旨み出したかったら昆布入れたりしますし、うちのその豚骨業界なんかはやっぱ煮干し、黒くじの煮干しと味入れたりとかして、まあ甘みと苦みも出して、でソーダ節とかサバ節で酸味、豚骨は甘い、煮干しはちょっと苦かったりする、だから酸味が足らないんで、その乾物由来の酸味を出すのにサバ節、ソーダ節を足したりはしますね。だからそういう味の方向性が全部こう自分の中で酸味、苦味、甘味とかそういうジャンル分けされてるんで、
最初だから作りたいものによって
全然違う、
変わるっていうこと
です。もう結構甘い鶏白湯のスープに合わせるなら、はい、は、酸味のあるサバ節、ソーダ節を合わせた方が、甘さにこう酸味がちょっと入ると際立つんで、甘みがより、あとは甘みって飽きやすいのに対して酸味、苦みがちょっと入ると飽きづらくなるし、味の立体感が生まれると思ってるんで、まあ、そういう食材にメインとなる食材にどう合わせるか、どう最後までこう味の立体感を出して食べてほしいかっていうところでだいぶ変えたりします。
なんかさっきの話ともまた正反対の話になる気がするんですけど、
いや、
そうですね、鶏感 100% の話が今ちょっと糸増えましたよね。
増えました。考え方の違いで、うん、そのどういうラーメンを作りたいかの着地点で全然考え方変わるんですけど、僕が好きなのは
個人的にはっていう、
ね、あの一本化粧が好きなんですけど、あ、まあ、うち今3号店で豚骨魚介のつけ麺やったりとかもしてるんですけど、まあ、そういう時はこういろんな複合的な旨味を足して、でちゃんと乾物にも役割を持たせた上で、あの入れたりしますね。あとはまあ炊き時間とか調節したりとかして、どういう味にしたい、結局どういう味にしたいかがもう一番大事ですね。
結構理論で考えますか。
僕はほぼほぼ理論ですね。
理論ですか。
はい、あの理論があんまりこう理論がないことはしなくて、
うん、
ほぼほぼ理論があって初めて成立するのが料理だと思ってるんで、うん、大体理論に落とし込みます、うん、仮説を分からないことは一旦仮説を立てて仮説の通りに実行して、うん、その実行結果がどうだったかによってその仮説の立証をしてから、うん、あの理論を構築します。この仮説が合ってたのかそうじゃなかったのか、合ってたならそのまま理論として、メモとかに書いて、うん、自分の中でこういう理論でこういうことができましたっていうので落とし込みますし、ダメだったらその仮説 A はダメだったから仮説 B に継承したりとか、
うん、例えばその材料と水の比率とかもう最初に入れるを決めて、うん、この時間で炊いてみてみたいなことですよね。
そうですそうです。でも炊き時間はある程度炊きながら味見したり、うん、炊きながら抜いてったりすれば、うん、炊き時間のベストっていうのは出るんで、うんうん、まあ、そこである程度こう見たりしますし、
あとは濃度の調節があったり
とか、そうですね、濃度もあるし、その濃度計と塩分計持ってるんで、はい、まあ、濃度で見て、はい、大体この時間で炊いてこの濃度やったから OK、はい、でも俺電子レンジで温めた時に濃度がこれぐらいになっちゃうからこの濃度で
止めといてみたいな、
その今じゃなくてできた時の濃度をイメージして、返し入れたら返しの分絶対シャバくなるんで、それをまあレンジアップしてどうなるのか、結構返し入れたてはシャバシャバでもレンジアップして乳化させると、そのレンジアップにも目的がやっぱあって、電子レンジでつけ麺なんで電子レンジなんですかって聞かれることあるんですけど、まずその、まあ、器とスープを提供ギリギリまで温めたいっていうのが一つと、あとは返しを入れると返しとスープっていう層に分かれるのをレンジアップして一回100度を超えて乳化させることによってスープと返しが一回乳化して一体感が生まれて濃度が結構出たりするんですよね。でそういう目的があって、そういう2つの目的があって電子レンジで最初温めて出すので、電子レンジで温めるのはその1個何分っていう規定はあるんですけど、出した時にちゃんと沸騰しててその乳化が確認できているかどうかっていうところまでちゃんと部の中では確立されてます。
理論がある、
はい、だからある程度これは何なんですか、これは何でこうするんですかって誰かに聞かれた時にある程度答えられる、逆に答えられない質問をしてくれたら自分の勉強になる、うん、
ほぼほぼ数学とか化学的な視点ですよね、それ。
そう、でも僕めちゃくちゃ頭悪いんですよ、うん、やばいですよ、偏差値だって30とかで超えてましたからね、うん、ほんまにアホやったんですけど、でもなんかまあ、なんでしょうね、アホでも、まあ、そういうところを考え出すと
好きなことでもあるっていう、
まあそうですね、やっぱあと考え出して納得できないと嫌な部分があって、うんうんうん、なんで納得できないと嫌なのか、人に説明できない、やっぱ昔から人に教えることができて、人に説明することができて初めて理解しているっていう風に捉えられてたので、うん、そのサラリーマン時代は自分だけが分かってる状態はまだ半人前で、はいはい、人に説明できてその人が理解できた時に初めて一人前になれるっていう教え方をされてたんで、誰かに何か聞かれた時に質問の答えをしてその人がある程度納得できるように、自分の中で答えを常に作る、うん、
特にそれがその個人店との違いで、その自分がやりたいこと体現したいことを人に伝えて 100% ないし、
はい、
それ以上でやってもらうっていうのが多分役割として結構、
あ、そうなんかな、でも僕あんま言わないですよ。
あ、そうなんです
か。理論を詳しくは聞かれ
て、要はそのこうやるっていうマニュアルというか、そうそう、いいものがあって、
そうですね
っていうことですね。
まあ、深掘りするといろいろこう情報があるんですけど、うん、あんまりこう深掘りして喋ることは少ないですね。
うん、
聞かれたら答え、はいはい、
でも納得してやってもらってるっていうことですよね。
そうですね、
今は、
まあ、ある程度こう、いやそれはやり方違うなってなったら、これはこうするんやで、うん、でなんでこうするか分かるって聞いて、うん、分からないですって、いやこれはこうやからこうした方がこうやから、うん、スープ分けるのでも、うん、スープは 寸胴に分けた、あの取った時に一本新しい寸胴を作って冷やし始めたら、端が一本目の寸胴と二本目の寸胴と味が違うんだよ、なんでか分かるみたいな、分からないですみたいな、スープって層になってるから、うん、油の層は上に行って水分が多い層は下に行くから、よく混ぜながら均等に分けないと同じ層になれないんだよ、うん、1本目は油が多いスープになって、2本目は水分が多いスープができるから混ぜなきゃダメだよっていう、そのなんか有料な説明ですね、例えてると。
いや、なんか思ったよりそのもっと感覚で、
はい、
あのこれうまいやみたいなことを勝手に思ってたんです
けど、はいはい、
感覚でやられてるのかな。
あ、結構言われます。僕のキャラ的にあんまり考えてなさそうに思えて、ある程度
考えてないとかじゃなくて、
めちゃくちゃ考えちゃうんですよね、うん、そのなんでしょうね、まあ今僕のキープメモが、
キープメモ作っていただいて
る。いや、僕結構ね、こうやって僕思い立ったことは全部こう、はいはいはいはい、どんどんどんどんメモにしてるんですよね、
自分の中で、はい、あの LINE のキープメモのあれですね。そうそ
うそう、で キープメモを使ってどんどんどんどんこう レシピ書いたりとか、はい、思い立ったことを全部こう書いてって、うん、で最終的にはレシピとしてまとめるっていう感じですね。
そうか、まあ、そっちの方が人には伝わりやすいです
よね。あとはその自分である程度その僕の目的っていうのがレシピをどんどんどんどん作ってったら、
はい、
次何か出店するときに一つの基準として教え込まないといけないんで、その基準としては感覚っていうのは曖昧すぎるので、うん、何か数字を持った一つの根拠を提示してあげたらやりやすいんじゃないかなっていうのがあって、それがまあ何時間で何リットルであったりとか、うんですね、それはもうその何度で何分とか、うん、そういうこう時間と、まあ、時間と水量であったり時間と温度であったり、う
ん、見えるか、
そうそう見えるかですね、うん、ある程度落とし込むに関してはそうやってます、
うん、なるほど。そうか、
まあ、あのこの人の求めてる質問かどうか分かんないけど、もしあれだったら僕のところに DM 送っていただいたら何なりと。
いや大丈夫じゃないですか、なんか質問ある人を言ってこういうなんかマニアックな質問してきたのこの人やったんで、他はほぼほぼね、なんでラーメン屋さんになったんかとか、
うん、
そういう質問やったんで。
そうですね、うん、
今まで2時間喋りました。
そんな喋りました、
うん、
今ですね。
なんかあります？あと、まあ、12時半に出るんで、まあ、10分前として20分ぐらいは喋るのかな。
なんかあります？
なんかあるかな。あのラーメンの素材、次回へ続く。